三国町安東からダッチミンダッチミン。こんにちは、ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間、福井県の北の端、三国町安東から生放送でお届けしています。ここは東尋坊と渡島のちょうど中間、海のそばの家、ハウスアムメヤのギャレー砂屋の窓辺から放送しています。おいしいランチと美しい自然に癒され生放送を楽しむことができますので、ぜひ一度おいでくださいね。ちなみに今日の洋風ランチは 100% 国産ビーフのハンバーグでした。そして和風ランチもおすすめです。さて、この番組のタイトル、ダッチミンダッチミンは、ここ安東の古い方言でおいっちにおいっちにという意味です。今や風化寸前の安東の方言を番組のタイトルに、おいっちにおいっちにダッチミンダッチミンと心の中で掛け声をかけて、海からの風を丹南の皆様にお届けしたいと思います。さて、1ヶ月ぶりに三宅さゆりがお届けしています。9月、ちょっとニューヨークまでということで、しばらくダッチミンダッチミンをお休みしてごめんなさいでした。ということで、今日は旬な海外からの土産話ということで、パーソナリティは以前ご出演していただいた元流暢館館長で三国の文化歴史の語り部、上出澄弘さんが申し出てくださいました。そして本日のゲストは上出さんの幼友達で、ここハウサムメイヤの森岡さんのご主人、中国から一時帰国中の森岡正雄さんにおいでいただいています。ではここから上出さんにお願いいたします。
はい、では上出澄弘が一日パーソナリティを務めさせていただきます。で、今日はですね、テーマを外国の旅行というかな、そういう話のテーマにしようかなと思います。で、たまたまなぜこれにしようかと思ったっていうと、今日3人揃ってそれぞれその旅行のタイプがね違うんですよ。で、僕はその資料館の学芸員という仕事をしたから、外国4カ所行ってるんですけど、4カ所の方、実はこれ博物館の研修で行ってるんですよ。
いいですね。
なので、結構接待受けたりとか、だから友好コミュニケーションですね。
ビップ待遇ですね。
そうビップ、だから副市長とか偉さんいっぱい出てきたりする旅行なんですけれども、それに比べて今度三宅さんは観光でしょ。
はい、
そして、ここのオーナー、麻雀、僕は麻雀って呼んでるんですけども、お仕事で、世界中を駆け巡ったという人なので、この外国旅行のタイプ、それぞれのタイプの中で何か噛み合う話があればと思ってお話をしようかなと思っています。で、三宅さん、
はい、
三宅さんはだいぶ外国行ってるんですかね。
結構行ってますね、
はい、
若い時から1年のうち1ヶ月は私にプレゼントをしてあげようということで、24歳ぐらいから、だいたい 7,8 年間毎年自分に1ヶ月プレゼントしました。
で、最近一番新しいのがニューヨーク。
そうですね。
どうです、ニューヨークは何を目的に行かれたんですか。
ニューヨークは本当にこうミーハーな観光をしようって、やっぱ子育てとか、普段生活がもうどっぷり主婦をしているので、無邪気に遊べるニューヨークということで行ってきました。
なるほどな。観光って大体ほら、外国、日本にないところ、なんかよその 違うところを見に行こうっていうようなことで目的を持っていくでしょう、
ええ、
でこのニューヨークの場合は特に何が目的なんですか。
実は今回はアーティストグループでの旅行だったんですね、うん、ジャクソン・ポロックのアトリエを見に行こうというそれが目的だったんですけど、聞いてみるとニューヨークから車で3時間半かかるっていうんですね、車バスとかで、うん、でもとってもじゃないけど疲れるから、うん、ちょっとやめて、私はブロードウェイで遊んでますって。
ああ、でどうです、空気はあっちは暖かかったですか。
暖かかったです。今日も暖かいんですけど、もっとやっぱり夏だったからもっと暖かかったですね。
そうか、
もうまるで真夏でした。
美味しいもんもいっぱい食べてきたんでしょ。
美味しいもんはね、すごいニューヨーカーに大人気のお店に何軒か行ってきました。
例えばどういうところですか。
例えばね、ブッダ館っていう、不思議な摩訶不思議なインテリアのお店とか、あとフォーシーズンズのホテルの中にあるロブション、もう私ロブション大好きなんです。東京行くと必ず行くんですけど。
なるほど。
ニューヨークでも行ってきました。
まあ旅のね、観光の目的はまあサイドシーイングもそうですけど、やっぱ食はね、
いいですよね。
どうしてもね逃せられないとこですしね。で他の学校で美味しいとこでどこでした。
あとはもうイタリアンレストランと、それから毎朝スタバで朝ごはん食べてましたね、
そんなもんか。
そんなもんです。
なるほどな。そうか。で、まあ、中国行った時もなんか美味しくって言ってましたね。
中国はね、もう中華料理大好きなんで、もう365日中華料理でも全然 OK です、
うん、ああ、そうか。僕はちょっと水が合わないんで、
あらあら、
ちょっと胃腸が弱いんですよ。
意外とナイーブなん
ですね。いや意外とというか、なので旅行はねかなりね慎重というか、食べ物に羨ましいです。何でも食べられて、
何でも OK です。
わ、いいな。
変なものでも食べますよ。
あ、ほんと、
はい。
で、まあじゃあ次にもう一人のゲストで、まーちゃんにお話を伺いたいんで、その前にまず1曲、まーちゃんが選んだ曲を聴いてみましょうかね。
はい、
はい、レッド・ツェッペリン、グッド・タイムズ・バッド・タイムズです。 はい、この曲はですね、僕もですね、ひどい思い出があって、レッドセッペンで僕バンドの時やってたんですよ。胸いっぱいのあよってドデョンドデョンドョンっていうやつですけど、でこれそれよりもこっちの方がデビュー曲なんですけどね。まあ、じゃあこれなんでこれ選んだんですかね。
そうですね、私はドラムが好きで、だいたい当時のドラム青年だ少年っていうのはだいたいこのゼッペリンのこの曲を聴いてですね、いわゆる8ビートっていうのを、いわゆるストーンズとかビートルズとかね、あまりに違うんでびっくらこいて、一体どうやって叩いてるんだろうって衝撃を受けた。一番最初にドラミングで衝撃を受けたのはこのゼッペリンのダンスバンドです。
僕と実はマーちゃんの関係っていうのは、マーちゃんは僕のブラスバンドの中学時代の先輩で、
ブラスバンドつながりなんですか。
その時はトロンボン吹いてたんですよ。
そうなんです。
だからで高校は違う高校行ったから音楽やはあれですけど、後にジャズドラマーになったって聞いてさ、なんでトロンボンじゃなかったのって不思議やったわけで、今この話を聞いたら分かりました。要するにこれでトロンボンやめてドラム行ったよね。
これで人生狂ったというか、一生ドラムということに開眼させてくれた曲ですね。
はい、じゃあ分かりました。まあ音楽の話、次もちょっと聞きたい曲の時に聞きましょう。はいはい、で今回帰った目的は何でしたっけ。
今回はですね、日本の皆さんにはあんまり馴染みがないんですけども、中国では一番大事な休日、国慶節という休日なんです。
どんな時刻ですか。
国に慶は
慶応
の慶ですね、喜び、節は節ですね。国慶節って今から60年前、1949年ですか、中国が毛沢東と独立して、国になったということで、それから共産党の中国国家っていうのが建設されてきたんですけども、だから中国とって一番
大事な日
ということで、皆さん国民はもうとにかく田舎に帰りなさいと、お父さんお母さん帰って、中国という国を祝福しようということ で今年は特に60周年ということで、北京でかなり盛大に式典もあるということで、でまあ1週間ばかしね、もう中国というのはそういう意味で休日で機能しませんので、
なるほど、
こちらにちょっと戻って私も休日という。
今現在単身赴任中なんです ね、中国に、
はいはい、お住まいはどちらですか。
住まいはですね、大連と上海の方で、まあメインは大連の方にマンション住んでます。はい、
僕は中国は上海と福建省かな、アモイとか、
はいはいはい、
周辺、先週の私にちょっと行ったことがあって、でその時は3年前かな、もう万博の要因で、はいはい、結構いろんな形が変わってるのと、もうリニアモーターカーを走ってましたね。
はいはい、
で今それからどうですか今。
ここ3年でものすごくまた変わってますね。ですからリニアモーターカーの近辺もかなり整備されてきたというか、まあ普通の年だったら10年ぐらいのスパンでね、起きることが1年ぐらいでどんどん起きてる、
すごいですね、ということで、
ものすごいエネルギッシュな街、特に上海は変貌してますね。
まあ、僕もとにかく 人数がね、人口が半端じゃないから、もう本当にもうどんだけ人がいるのって感じだし、ビルディングの高さと、バンドの辺の開発のされ方、
そうですね、
金ダイヤモンドやら、ね、金の、売ってたりするお店の、もうとってもその今の中国ってこうなんかと思いますけど、でもちょっと横入るともうみんな
普通に中国
ポロシャツに半袖に半ズボンにスリッパ入った人がうろうろうろうとおもちゃで麻雀してるとか、そういう景色ですもんね。まあいろんな顔がね、今現代中国見えますからね。そうかそうか。で今こっちへ帰ってきてどうです、ちょっとご飯とかで美味しいでしょ。
私はもうとにかく この地元のね魚がもう大好きなんで、うん、あの世界中どこ行ってもあまり口に合わないと。
僕は単身って言ってるっていうから何食べてるのかなって奥さんのような立場でね外国で暮らしてる僕は食がひどくダメなもんですから、はいはいはい、だから外国で生活してる何食べてるのかなとかそういうことも気になっちゃうんですけどね、うんうん、
あの中国はそういう意味ではあの駐在初めて駐在される方なんかは非常に住みやすいところで、うん、あのそのモノマネするのがすごいうまい国なんで、
う
ん、
ああそうかそう、はい、なるほど。
東南アジアっていうのは日本料理屋さんあの大都市多いですけども、うん、中国の場合はもう日本人ができちゃってるぐらいあの徹底してます、
ね、なるほど、ね、
もう日本にいるのと変わらない。その場所から出なければ、
あ、出なければね、
あの普通に居酒屋さんもラーメン屋さんも
ですね、
もう本当にあのびっくりするぐらい、うん、その辺はインフラがあります。
じゃあ、次の曲ちょっと聞いてみましょうか。今度はねマイルス・デイビスのフォアっていう曲ですよ。
かっこいいですね。
ハウスアウェアがね、はい、ここに立った時に、奥さんほら、まあ、フラワーアーティストなんですけども、はい、まあ、まーちゃんがジャズやってる時で僕はもうびっくりしたのと同時にここにそのスタジオを作って、はい、立って聞いた時にそのドラムがボンとあって、はい、帰ってきたらまーちゃんこれドラムを叩きたいんやろなと思いましたけど、ね、なんで今このマイルス・デイビスなんで選んだんですか。
その最初にあのかけていただいた曲と同じようにですね、ドラムをやってる過程でですね、うん、ものすごい衝撃を受けたアーティストっていうのはいるんですけども、そういう意味ではこ の, あのトニー・ウィリアムスというあのドラマーも、うん、まあ、天才で、今かけたあの曲の時は19歳かな、
で
19歳なんだけどもうそのアートとして完成してるというか、うん、でそういうのはやっぱこう先に見せられちゃうと、あ、何なんだろうって
分かりますね、
そういう衝撃を受けたのをあの覚えてます、
うん、で なるほど、
そういう意味であの今回ちょっとジャンルは全く違うんですけども、あのドラマっていうのはそのロックだけやるとか、うん、あのジャズだけやるっていうドラマもいるんですけども、うん、私の場合はその打楽器っていう 視線で捉えたら、いわゆるそういうあの古敵隊の、うん、そういうドラミングからジャズもロックもありで、うん、あのいろんなことをいろんな音楽聴いてきたんですけども、うん、その中でやっぱりジャズではまだ他にいっぱいいますけども、行ってたら3時間ぐらいかかります、ね、一人選べてみれば、
ね、あ
のトニー・ウィリアムス、
まあ、でもやっぱそれはほらあのそういう匂いとか感覚が外国の、はい、でお仕事をされてずっとここね、大学出られてずっと外国でしょ、仕事の向こうまで、はいはい、だから海外とのその外国との付き合い方が僕とか三宅さんと違ってお仕事じゃないですか、
はいはいはい、
そうですよね、
だから そういうところってほらどうです、僕なんか見たいとこ見ようと思うんですけども、お仕事は非常にそこら言うと現地にいる人と肌でこう真剣勝負するでしょ、
はいはい、そうですね、はいはい、そういう意味ではビジネスっていうのはもう所変われども品変わらずですね、うん、あの上出さんとか三宅さんみたいにそういう海外の空気とか、まあ、文化とか伝統とかそういうものを楽しむという余裕は全くなくて
そっか、
ここ20年30年、うん、あのやってきましたんで、うん、そういう意味では あまりその海外を語るにはですね、うん、あの資格がないのかなという気はしますけども、ただあの行った国の数はまあ人に負けないぐらい、
そうですよ、
南極と北極以外は大体、
南極北極以外です
か、じゃあ昔の時からマイレージあるとものすごく溜まってた
んで、
マイレージ
世界一周できますね無料で、
おっしゃる通り でマイレージも随分溜まったんですけど、プライベートで旅行するという気なんかもうさらさらないわけですよね、
あそりゃそうやわね、
だから家族に使ってもらいたいんですけども、うん、家族もドイツが住んでドイツが好き で、ね、あまり逆にどこも行きたくないという、
まあ僕なんかほらさっきの話、旅は食べる目的っていうのは、はい、でまあオランダ行った時はインドネシア料理食べさせてもらったし、なんかちょっとあヨーロッパの方もあのちょっと違うかなって気がするんですけど、フランスでもすごくクレープやら、はい、美味しいもんいっぱい食べれたし、はいはい、いい旅やったし、中国それからシンガポールやらマレーシアもババニョーニャとか、はいはい、すごく美味しくって、はい、旅行はやっぱ食も大事やなっていう気はあるんですけど、マーチャンの中でもいろんな国行ってるからいろんなもん食べるんでしょ、
いろんなものをいただいて、普通の人が行けないようなレストランも行けたんでしょうけども、その外国を楽しむという気持ちで行くからそこの食が美味しいんであって
そうか、
その商売ありきじゃもう何食っても結局同じということで、非常にそういう意味でもね、ビジネスマンというのは過酷だなと、
意外ですよね、
意外だと思いますよね、だから知ってて知らないというか、うん、味わってないですから、あ行ったことあるよ、あ知ってるよというだけです、本当に知ってるのかなというと、上田さんみたいなそういうちゃんとその調べてその感激してというプロセスがないですよ、
う
ん、いや今日晩飯あそうかっつって、あそういうレストランなのということで、よく言われたらそういうとこ行ったらメモっといたらって、そういう気もなくなるというかそういう寂しい殺伐とした、
ちょっと今オリンピックがほら、
はい、
決まって
上海万博ですね、うん、
鳩山総理がコペンハーゲンに16時間いてまたすぐ帰ってくるんでしょ、
そちらのこの次回のオリンピック
ですね、まあ、そんなもんですね、
そんなもんですね、おそらくね、はい、
なるほど、
でですね、話をちょっとやっぱりアントに戻さないとダメなんですけども、実はアントというところはその僕の友達もそうだったんですけど、外国の航路に結構中学校卒業したら乗ったんですよ、で、中学卒業で貸し切りで乗って30ぐらいまででみんな降りてくるのかな、
うん、
だって
う、
ね、うん、で彼らに聞いたら彼らにとっての外国っていうのはの港と、あとずっと船の中にいる日本人の生活があって、で港から次の港行った時に、まあ、あえて言うと港の女の人と肌合わすぐらいかもしれませんけど、ちょっと話を落とすと、
そうですね、
まあ美味しいものも食べるでしょうけど、だそういういろんな思い出の残り方っていうのはやっぱりあれですけど、でも案外アントっていうのはその外国
と
国際的なそのあれがあって、前の話もありましたけど、その朝鮮の方からいろんな人たちがアントにたどり着いたであろうというような説も含めて、
ね、
だから安東からその外に向かってこういろんな交流がね やっぱりあるっていうことで言うと、あの僕フランスのねブルターニュ行った時に、そこはたまたまあの、タンカが座礁して油がついたところなんですね。塩の出るとこできるところなんですけども、うんうんうん、でそこの海岸見に行った時に安山岩で、で松の木が生えて、
なんかどこかと似てますね。
アジサイがあって、これどっか見たことあるなと思う。だふと安島の二の浜でした。
うん、
あの風景、うん、だ建物が木造か、あの白い石で作られているかっていうぐらいの違いでも思う、うん、僕はだ世界って広いけど狭い、うん、あの何違う外国は違うなという思いじゃなくって、あ住んでる人も漁師さんも結構三国にいる漁師さんと変わらない空気でしょ、うんうんうん、お酒場で飲んでたりする空気とか、うんうんうん、だからそういうようなことで言うと、あの安島の、のこの今の旅行が、外国のね、話をもうちょっと安島と結びつけられた話を今日ちょっとしたかった、そういう理由もあったんです ね,
でも、海岸はやっぱり安島とそのブルターニュがそっくりなんですね。ということで本日は福井県一の国際都市安島から生放送でお届けしました。番組へのアクセスはファックス0778532563またはダッチミンダッチミンのホームページにお寄せください。
で、今日は一日パーソナリティを上出が務めさせていただきました。最後の曲はチックコリアのザ・マッド・ハター・ラプソディ。Thank you.